まずは豊中市の田中さんです。
トップバッターですね。
はい、タイトル妙見山のケーブルとリフト。
おお、何やろこれ。
ということですね。
あ、そうですか。
はい、馬場さん、哲平さん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度お世話になってます。ありがとうございます。
9月末のことですが、
はあ、
12月で廃止になる妙見山のケーブルとリフトに乗ってきました。
ああ、そうですか。そんな話を僕らもやったことありましたね。
本来は来年の6月に廃止になる予定だったのですが、まあ、来年というのは2024年ですね。6月に廃止になる予定だったのですが、前倒しで12月3日に廃止になることが決まりました。
急いでるんですね。
はい、うちの子がリフトに乗ってみたいというので連れて行くことにしました、
はい。
これちょっと今僕感じたんですけど、あの、ね、先ほどタブさんあのゲストに来てくださって、京都線で2300系がまたあのリニューアルして新しく出るって、あのいう話やったんですけど、あれ確か6月でしたよね。
確かそう思
います。2024年6月ですよね、
うんうんうん、
それ重なるの嫌ったんかな。関係ないか。
いや分からんね。
まあまあそれはないか。
ね、
いや邪推しすぎやな。はい、まあそれは置いといて、田中さんのお便り戻ります、はい。ケーブル乗り場の黒川駅に着くと、これ兵庫県の確か川西市やったと思います。
あ、そうでしたかね。
はい、黒川駅に着くと駐車場が満員で、
あの駐車場が、
あの第一駐車場と第二駐車場があるんですけど、はい、まあ多分両方満車やったんでしょうね。珍しいですね。朝行きはあんまなかったですけど、止めれるまでに結構な時間を待ちました。
駐車場待ちがあるんですか、うん、これはえらいこっちゃ。
これから行ってみたいという方は妙見口駅から歩くか平日に行くことをお勧めします。
あ、まずこれ行った人の第一のね、
そうです
ね、忠告ですね、
はい、確かあの駐車場は1000円します。
あ、
高なったんですよ、
はいはいはい、
前500円やったんですけど、あのだいぶ上がりましたね。
急に上がりましたね、
はい、急に上がりました、うん、ちなみに妙見口駅から黒川駅まで歩くとおそらく、まあ、30分ぐらいは見といた方がいいですね。
あ、でしょうね。
あの早く歩いたらまあ20分で歩けると、
まあ、子供連れとかね、
そうですね、
なるとね、
はい、まあ、半時間は見といた方がいいです。
うん、
廃止間近、一応バスも確かありました、
はい、
バスもあります、
はい、
妙見口駅から廃止間近の日曜日ということでケーブルの利用者は多く、上りは座れないぐらいの混雑でした。
おお、
ケーブルを降りて少し坂を登ったところにある公園も子供で結構なにぎわいでした、
はい、
2019年に万馬家の皆さんで乗られて、
はいはい、
JOBBB でも話された立憲バッハ式のラックレール鉄道、
はいはい、
シグナス森林鉄道、あれ確かに乗りましたよね。
乗ったと思います
ね。
はい、
乗った記憶がありますね。
はい、みんな乗ったかどうか分かりませんけど、ね。
そうですね。はい、あのユイはユイとかあやねは乗ったんちゃうかな。
うん、
シグナス森林鉄道は残念ながら一足先に2022年に廃止されたそうで、
もう、
はい、レールが残ってるだけでした。
あ、そうで
した。一度乗ってみたかったです。
あ、なるほどなるほど。はい、
僕多分乗った時の動画あると思うので、はいはい、ちょっと探してみます。
あ、ほんまですね。
はい。はい、話は変わりますが。
変わる。
はい、でちなみにこれ写真も送ってくれてるんで、うん、ちょっとせっかくなんで、
あ、
はい、
はい。
妙見の森ケーブル。
はいはいはい。
はい、これが車両ですね。確かに、ね、あの2車両で運行してるんで、
はい、
これまあ、一両目ですね。
あ、なるほどね。
微笑みという電車なんかな。
こんな色してたかな。
はい。はい、開業110周年ということで、
はい、
これ途中ね、あの線中は確かあの不要路線ということで、
はいはいはい、
あの線路自体もね、供、はい、出されて結構浮き目にあったんですけ ど、まあ戦後また再開されたと思います。はい。はい、でまあこれが車両。
はい、
まあ、これ多分あのお客さん乗ってないんで、
ですね、
もう多分まあ到着直後にお客さん降りた写真と思いますね。はい。あれこれお嬢さんですね。
ああ、可愛いですね。
はい。これあの
大きだったな、
あれですね。その三条駅からちょっと歩いたところにあるリフト、
は
い、
ああ、
妙見の森リフト、はい。このリフトに乗るとあの妙見山 のお寺の入り口ぐらいまで行けるっていう、
はい、運んでくれると。
はい。まあ、そういうリフトなんですけど、はい、まあ、それにお嬢さん乗って、
いいですね、
で田中さんがちょうど後ろから前に行くお嬢さんを撮って、お嬢さんがこちらちらっと振り向いてる。
置いて読んだんでしょうね。
そうですね。感じですね。
あ、かわいい。
で、これがあれかな、
うん、
その三条駅から 行くあの公園の。
こんなんあったよ。
はい。なんかちょっとね、芸術の森みたいな感じも、あの、ハイジのブランコみたいなのがあったりとかするんですけど、これはなんかピノキオみたいなやつかな。
ちょっとそういうのに見えますね。はい、木で作った大きな人形ですね。
結構でかいですね。うんうん、まあ、それにお嬢さんが腰掛けてるといった写真ですね。はい、で、これは、なんか、陣とぎ、滑り台。
本当は大きい滑り台ね。
これあれか、バーベキュー広場にあった、あのでかいやつですよ。確かこれユイもこれにめっちゃ滑った あの記憶がありますね。はい、でこれがシグナス森林鉄道の、まあ、廃線跡っていうか、一応まだ線路あ、まあ、残ってるんですね。
荒れてますけどね。
はい、だいぶこうやっぱりもう電車走ってへんねんなって、あ、まあっね、まあトイトレーンみたいなやつなんですけどね。はい、まあまあそんな写真がいただきました。
お嬢さん可愛いです。
そうですね。これがまあ9月の頃の写真ということですね。はい、で話は変わりますが。以前大阪東線ボラボラをされた時に、かつて花店方面から淀川貨物駅に向かう線路が、はい、京橋の東側ですごく緩い角度で国道1号線を踏切で横断していたと話されていました。
はい、
メールに添付した地図1の赤丸で囲んだ部分ですと。
あ、そうですか。
いうことでこれ、まあ、ネットの地図サイトをこう多分あのプリントスクリーンして送ってくれたんですけど、この辺りですね。ふみおこれ覚えてますか。
いや僕ちょっとぼんやりしてますね。
これがね、多分 JR の環状線の線路やと思うんですけど、この辺りに京橋駅があるのかな。でそれの手前のタブさんがね、ここでものすごく熱弁して、あの地図をこう我々に見せてくれて、地図をなんか上したり下したりしながら熱弁してくれたとこなんですけど、
だんだん思い出してきました。
もうちょっとこの線路沿いに行くと、あの線路の下くぐるアンダーパスがあって、そこのアンダーパスのトンネルになんか近所の中学生か高校生が描いた絵が描かれてる、まあ場所なんですけど、まあそ、まあ、文雄君は分からんから今説明してるんで、はいはい、
まあなんかなんとなしに分かってきた。は
い、で田部教授も見たことがないとおっしゃっていたし、この踏切で横断した国道1号線を、記者が踏切で横断したというシーンですね、ないとおっしゃっていたし、私も見てみたくてネットで探しましたが、当時の写真は見つかりませんでした。
ああ、そうでしたか。はい、
ところが最近図書館で借りた関西の鉄道風景という本に、昭和31年に撮られた蒸気機関車が貨物列車を牽引している写真が載っていました。
なんと
見開きの部分なので見にくくて恐縮ですと、はい、いうことで、その写真をこれババーンと、これです。片町線と貨物線という名前で、
面白いな、
タイトルの写真なんですけど、はい、でこれが国道1号なんですよね。なんか路面電車も走ってたみたいですね。あ、違うんか、これバスかな。はい、で、こっちが京橋、手前が京橋 で向こうがあの、まあ、淀川のなんか駅なんかな、よく分かんないですけど、はい、で僕らもこの同じ視点から、あのその当時2019年か2020年ぐらいかな、タブさんと3人で歩いた時に、タブさんがあの地図を片手にいろいろ解説してくれたんですけど、僕はすごい覚えてるのが、この蒸気機関車、これね、今写真すごいいい写真なんですよね。18697っていう蒸気機関車みたいなんですけど、この蒸気機関車のちょうどあの蒸気が上に出てるところのこの天井のこのひし形の架線柱っていうんですか、これをタブさんがねめっちゃ話してた記憶があるんですよ。であとはこの、蒸気機関車が、まあ、向こうからこうやってきてる写真なんですけど、この部分が今公園になってるんですよ、遊歩道みたいになってて、それも田部さん今この遊歩道が実は線路通っててみたいな話をされてたのめちゃくちゃ覚えてます。当時は市電とこの場所で、あ、やっぱりちんちん電車あったんですね。
ちんちん電車、まあ、はい、ね、市電があった、
市電とこの場所で平面交差していたようで、市電、まあ、路面電車ですね、路面電車が貨物列車とを通り過ぎるのを、あ、待っています。ということはこれやっぱ右に映ってるのこれ市電なんですね。これ
ね、バスと違ったね、
はい、はいはい、あのね、バスと思ったのはね、手前のね、このボンネットカーですね。
あ、はいはい、
やっぱ時代感じますね。
ああ、
でちゃんとこのあの踏切のあの、
あ、ありますよ
ね、遮断棒ありますね。
ありますね。
ああ、面白い。
ちょっとなんとなく足りないけどね、これ。
だいぶ足りないですね。まあまあ、そんなレベルやったんでしょうね、当時の鉄道
だ
ったら、ね。
まあ、それでよかったんでしょう、は
い、
多分、
はい。まだまだ車が少なく、大きなビルもなく、今の同じ場所とは思えない風景です。
なんと。
田部教授にもよかったらこの写真を 見せてあげてください。
なるほど。
ということで、はい、タブさんに見せまして、
はい、
今朝メッセージが返ってきましてですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今スマホ動かしますね、
はい。
タブさんのメッセージがね、結構面白くてね。
あ、そうですか。はい、
ちょっと LINE なんですけど、あ、ちなみにこれがその本ですね。
はい、
蘇る半世紀前の記録。
あ、すごいね。
関西の鉄道風景。
はい、
写真が高山冷蔵さんかな、
はいはい、
だから多分あの写真高山さんっていう方が
撮られたん
です、ね、これすごい写真家ですね、この人、あの本当にね、さっき撮ったみたいな臨場感のある写真なんですけど、
音が聞こえてきそうな感じ、ね、
そうですね、解説が辻よしきさんかな、
そうです
か、はいはい、1950年代から60年代の国鉄私鉄を特集した写真集、
ようこう図書館置いといてくれましたね。
そうですね、はい、でタブさんにそのメールを送りましたら、田中さんはよくこのお話を覚えてくださっていましたね、
はい、
大きな踏切を通る蒸気機関車と市電の交差部にあるひし形の河川柱が印象的です
これがね、
はい、
すごいな、これね、ひし形になってるっていうかね、
これはすごいな、
上から見たらひし形やね、
はい、下から見るとなんかちょっと分かりにくいんですけど、
六角形の、ね、ような
マーク、まあ、けどこの写真撮られたその、ね、写真家の方も多分このアングルで撮りたかったんでしょうね。ここに、このひし形の河川柱の下を、この蒸気機関車が通る瞬間、で、さらに言うと右側に支店があって、
待ってたと思います。
これすごいこの構図考えてるね。
長いこと待たはったと思う。
まあ当時のカメラやから、大変やったやろな、これ撮んのっていう。なんかいろんな、
電車もできへんしな。
そうですね。あ、で、一応その解説ですね、辻さんの解説も撮ってくれてますね、田中さん。辰巳新五条かな、
うん、
の西南型、
うん、
花天発淀川行き、あ、そうか、これ淀川行きですね、淀川行きの貨物列車のお通りだ、
うん、
写真右側には一旦停止する大阪市電が写り、
市電がもう譲ったわけやね、うん、
はい、片町線貨物支線の淀川貨物線と路線が平面交差した、
はい、
現在大阪市電はもちろんのこと、
はい、
辰巳新号場もすでに廃止されているということで、まあ、この写真を撮ったのが辰巳新号場付近、
はい、
昭和31年1956年8月26
日、うん、あ、夏やね、
まあ、夏の暑い時でしたね。
あ、なんだ、
これ本当なんかそんな古い感じしないよね。あ、ちゃんとあの人いるやん、
あ、警視さんっていうか
保線の人っていうか、
うん
うん、そうです、この、交差点を守る、あの白旗持ってる、
あれやね、踏切版の人やね、いわゆる昔言うた ね、
はいはい、
ちゃんと白旗出して、ね、
その方も入れて、
はい、
で記者も入れて、
情報が多いね、
で市電入れて、で手前のボンネットカーも入れて、
弟子型の、
はい、
ね、
河川柱、河川柱入れてっていう、本当に嬉しいです、どうもありがとうございましたというタブさんの、
はい
はい、感想でございました、
はい
はい、
もうそこまで田中さん見切ってあるわけ、
そうですね
怖いですね、
この写真はすごいね、本当に、
うん、
もうカメラマン冥利に尽きるというか、
頑張ってありますね、
これはね、
うんうん、
はい、まあ、という、はい、豊中市の田中さんのお便りでございました、
ありがとうございました。
あとやっぱ僕が気になるのは野瀬伝のね、
はいはい、
ケーブルカーと、
はいはい、
まあ、ケーブルカー含めて、うん、公園自体もなんかもうバーベキュー場もなくなるっていう噂ですし、はい、リフトもなくなるし、ちょっと阪急どうにかしたらよと思ったんですけどね、ねえ、まあまあまあいろいろあるんでしょうね、企業ですからね、
あるんでしょう、
はい、ちょっと残念です、
はいはい、
ね、せっかく戦中なくなってまた戦後、ね、ね、復活した路線ですからね、うん
うんうん、歴史的な場所やからね、
はい、で一応ねホームページに書いてます、野瀬伝のホームページに、ちょっとそれも読んでおきますね、妙見の森は2023年12月3日日曜日をもって妙見の森関連施設、まあ、それには、
はい、
ケーブルカー、
はい、
リフト、
はい、
バーベキューテラスを含むのすべての営業を終了します、長きにわたりご愛顧いただき誠にありがとうございました、
はい、
ということでございます、はいはい、まあ、皆さんもしよかったらちょっと一回行ってみてもいいんじゃないかと思います、
ね、まあ、まあ、言っとかんと、
そうですね、
しぶたっと言う人が出るとあきませんね、
そうですね、
はいはい、
はいはい、次はですね、
はい、
ね、高重さんですね、高重さんの旅先から送ってくれてます、今ランの旅されてるんで、
やってあるんですか、
はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です、
ご苦労さんです、
はい、ピースラン2023気まぐれブラッド旅ということで10月24日現在で 18日目になります。
お
今いるのが京都府舞鶴市のゲストハウス。
お
秋らしくなってきましたが、こちらは朝方の気温も7から9度ほど、
うん、
テント泊も寒いもののいい寝袋があるのでなんとか大丈夫です。
そりゃよかった、
はいはい、大阪南港を出て早18日目、
うん、
北九州市の新門司港に到着して、
はい、
下関から、
はい、
日本海沿いをノンストップで移動、
はいはい、
現在700キロを走破、
うん、
これまさに山陽道行かれてる感じですね、
まあ、そうですね、
はいはい、もうすでに700キロ、
はいはいはい、
この後小浜市から福井の小浜市から、はい、琵琶湖の西を南下して、はいはいはい、大阪富田林に戻る予定です。もうそろそろ戻られるかもしれないですね、
はいはい、私の実家の前も通ってくれ
るかもしれませんね。そうですね、多分このルートやと通られるんじゃないかなと、
可能性ありますね、
はい、10月22日は私の63歳の誕生日でした。
なるほど、
おめでとうございます、
はい、
63歳、
はい、
上村直美冒険館でのイベントチャレンジ祭り2023の2回目になんとか間に合うことができ、
お
それも朝の10時開始の数分前に到着
よかった、ね、
まさにこのラン旅の途中、
ね、
もう走って行かれたってことですから、
まあ、滑り込みがいいですよね、
はい、
それらしい到着の仕方です、
はいはい、JCC 日本アドベンチャーサイクリストクラブのメンバーが前日から来ていて、
うんうん、
私のゴールを温かく迎えていただいた上に、
あ、よかった、
なんと嬉しいことにサプライズのバースデーケーキまで用意していただきました。
よかった、
うん、今回は池本代表をはじめ世界一周サイクリストたちも集い、
はい、
90年代にテレビで活躍していたタレントの、ナスビさんもゲスト参加。
そうですか、
あ、はいはいはい、あの方ですか、
うんう
ん、いろんな方と語らい、
はい、
有意義な時間を過ごせました。
あ、よかった。
上村直美冒険館は2010年の最初の日本縦断ランディングの旅で立ち寄ったのですが、
うん、
その後2011年にもちびっこキャンプのイベントで車で参加、これで3度目の訪問となりました。
そうですか。
敬愛する上村直美さんゆかりの地で誕生日を迎えられたことは何とも幸せです。
よかったよかった、
うん、鳥取砂丘から兵庫県豊岡市に車で大きな峠を3つ越えましたが、これ僕ちょっとあの高重さんのツイッターかフェイスブックで見たんですけど、結構大変やったみたいで、あのまあ踏み奥も大体わかると思うんですけども、あの道がねもうあのひどすぎて、要は車のことしか考えてないんで、もう高重さんのバギーを歩道で乗せれなかったんで、しゃーなしに車道走ったら、まあやっぱ後ろからねいろんな車来るって、まあ鳴らされたかどうかちょっと書いてなかったですけどね、はい、大きな峠を3つ越えましたが、激しい雨の中、しかも日が暮れてから山道を走るというナイトランを経験。気温が9度まで下がり靴の中に浸水、靴下もびしょ濡れ、雨風で体は冷える一方、
うん、
村岡温泉の旅館がたまたまあったとこで、
うん、
ゴール後熱いお風呂に浸かって生き返りました。
なるほど、実感がありますね、
はい、山陰道は海も美しく、
うん、
内陸に入るとまた山の峠越えやトンネルが楽しめます。
あ、はい、ですね、
まあ、ということは日本海というか、あのあれですかね、瀬戸内海沿いをずっとは、
うん、
走られたんですね。これ日本海でしたっけ。これ
日本海
違
いますか。
あ、日本海か、
うんうんうん、
あ、そうか、山陽道じゃないんか。
違いますね、ちょっとね、先ほどちょっと
引
っかかってたんやけど、
はいはいはいはい、
日本海側ですね。
あ、日本海側を走られた
んですね。直美さんの方も日本海でしたしね。
そうですね、はい、僕なんかあえて山陽道からまた日本海に行ったんかなと思った。さすがにそれはないですよね。
じゃないみたいですね、
はい、ごめんなさい間違ってました、
うんうん、
山陰道は海も美しく、
うん、
内陸に入るとまた山の峠越えやトンネルが楽しめます、
はい、
過去に自転車とランニングで走ったこともあるエリアですが、
うん、
2010年の日本縦断では、
うん、
島根県松江市から山口県下関市までの区間は走っていなかったので、はい、今回はその部分を埋めることができました、
はい、
日本もまだまだ知らないところがいっぱい。
そうですよ、
世界5大陸4万キロを走り終えたらまだ走っていない区間や離島などを走ってみたいものです。ということです。
いよいよ、まあ、
はい、
活動再開。
そうですね、
というよりももう再開しましたね。
しましたね、
はい、もう一歩踏み出してありますね、
はい
はい、
バギーも今のものが3ヶ月、3000キロに耐えうるかどうか不安です。
あ、そう
かと書いてますね、
はいはい、
カスタマイズすべき必要も あるでしょ
う。ああ、なるほど、そうですか。まあ、
3000キロだから走られる予定と。
3000じゃね、やっぱり バギーで、はい、まあ、リアカーみたいなもんですからね。
そうですね。気力と体力と経済力、あとは旅の生活の知恵を働かせて、はい、どれだけ長い旅でもこなしていけるように、残された短い期間を楽しんでいこうと思います。
ね、まあ、60超えはって、
そうですね。
やっぱりまあ超ベテランになってきましたからね。はい、まあ、知恵がありますからね、こ
う
なると。
そうですね。63歳。
はい。
あと1週間ほどで300キロ走ればちょうど1000キロ。
あ、そうですか。
11月までには旅を終えていることになるでしょうか、はい、ということで、寒くなってきましたが皆様におかれましてもどうかご自愛ください
ですね、
ということですね、まあ、
一種の執念ですね。
そうですね、
うん、なんかそういう迫力を感じます文章から。
僕高重さんのこの峠越えで思い出したんですけど、はい、まあ、今リアカーみたいな話が出てきたじゃないですか、はい、で実はつい最近ですね、まあ、僕の知り合いの人が、うん、運転免許の更新で自動車教習場に行ってたんですよね。
そうですか、
はい、で前以前去年かな、僕も同じ場所で自動車免許更新して、今すごいスムーズになってるんですよ ね、 ああね、うん、もう日時指定ちゃんとあるんですよ、はいはい、でその時間に行ったら本当に3時間ぐらいで僕は終わったんですけど、はい、その人はね、なんかもっと早くて、おー、なんか1時間半ぐらいで終わったらしいんですよね、うん、で、まあ、よかったやんって話してたんですけど、まあまあ
ね、時間的に良かったね。
そうそう、そしたら教習所で免許更新した、まあゴールド免許っていうこともあったんですけど、はい、教習所 で免許更新したら新しいそのなんていうか教習所教本、教習教本みたいなのもらえるんですよね、うん、まあ、それには道交法のいろいろ決まりが書いてたりとか、あとは標識ですね、うん、道路の標識とか書いてたりするんですけど、これ見たことない標識があってんっていう話をしてね、何やって言ったら、うん、リアカ ー丸の中にリアカーがあって、
いや面白いな、
でそこになんか、うん、赤斜め線みたいに引いてるんですよ、うん、要は、うん、リアカーはこの道通れませんよっていう通行禁止のそういう標識が、いや、あるんですよ。でこれね、その人は見たことないって言ってたけど、実はまあ、僕らのこの近所でいうと国道423号線の新御堂筋の入り口とかでも結構見るんですよ、うん、リアカー禁止の、はい、けどその人はその標識を見たことないって言ってて、うん、でさらに言うとこの標識今の人分かるんかっていう、
リアカー
っていう、
なるほどなるほど、
でそれ聞いて、あ、確かにそうやなと、道路標識、うん、分かりにくすぎるやつが多すぎるんですよ。
なるほどね、
だから、うん、あそこも更新せなあかんのちゃうかなと。なるほど、まあ、うんうん、簡単に言うけど、まあ、それは大変なのは分かりますけど、けどやっぱりちょっとこのリアカーとか、うんうん、なんか分かりにくいもんは
変えて、バギーも含めて、
そうだから逆に高重さんの バギーでいいんちゃうかなとか思ったりとか、
まあまあ、リアカーも永瀬さんっていうね、あ、まあ、僕よく知ってる人ですけど、
いやけど結局それも若い人知らないでしょ。
まあまあ、それはそうですね、う
ん、だからね、ちょっとね、やっぱり道路標識も、うん、その今の時代に合わせる必要があるし、うん、分かりにくいやつは、うん、どんどんやっぱり、
まあね、
まあ、修正というか、まあまあまあね、更新というか変えていく必要があんねんなとか、
ちょっと、ね、
そうですね、またやっぱり、まあ、高重さんも文雄君もそうですけど、うん、歩行者を一番大事にしてほしいっていうのは、まあうね、本当いつも僕は言ってることですよね、はい、なかなかそうならないですけど、
なんか今思ってね、永瀬さんがね、はい、勤務先の高校生を連れて、
はい、
伊勢のあたりまで時々レアカーでやってはるんですよね、はい、その時やっぱり通ってる道で彼はやっぱりそう調べてるんやろね、禁止になってない道を選んでんやと思う。
あ、そうで
しょうね、そうせんと禁止になってたら言われますからね。そうです
ね、言われますね、
この前も女の子一人連れてずっと旅してはったんですけど、
まあ、
はい、
まあ、大体禁止になってる道ってバイパスとか、そういうところですね、
高速系の、
そうそう、地道はね、基本、ね、まあまあ、誰でも行けると思います、
ね、
ま
あ、飲み車もあるしね、そういう意味ではね、
そうそうそういうことですね、はい、まあまあ、それはちょっと置いといて、高重さん、まあまあ、
標識も面白い、
そうですね、また旅先から、
ね、
まあまあ、不定期でもいいんで、
ね、熱々しいね、
はい、レポートお願いいたします、
はい、熱気感じまして、元気出ます、
はい、リスナーさんもぜひ、高重克彦さん、応援してあげてください、はい、
気がつきました。
はい、次はですね、タカさんですね、
はいはい、
ジュエリー宇島タカさん、ありがとうございます、
ね、奈良の詩人です。
そうですね、
ゲーム戦でもお世話になってるんですよ。
今日ね、奈良といえば柿出てきましたからね。
五所柿、
はい、あと、はい、まあ、あれ、北郎柿は、うん、あれか、
ど
え何柿やったっけ、あれ、北郎柿、
北郎柿、
北郎柿は鳥取県やな、
鳥取、はい、鳥取の新製品です、
はいはい、ジュエリー宇島タカです、
はい、
お世話になります。
いつもありがとうございます、
はい、いつも楽しく拝聴してます、
ありがとうございます。
サイドボラボラもゴールが近づき最近アーカイブより もう一度 Google Earth とともに聞き直しております。
ありがとうございます。
あれも過去のやつってね、まだ僕らが手探りやったんで、なんかフォーマットあんまできてなくて、
できてなかったですね、
はい、本当はもうちょっと過去のやつも、はい、ルートとか皆さんと共有したいですけど ね今って僕 Google のルートの作り方やっと分かったんで、もうそれを皆さんと共有してるんですけど、まあ、過去はなかったな。
ちょっと形ができてきたとこですよね、
やっとね。
まあ高さんも言ってはったように、これ俺はまあ東海道がやりたいんですけどね、徹底が大変やと思うけども、
まあまあそれまた考えましょう。
はいはい、
はい、さてさて、今年の長い夏も気がつけばすっかりと秋に変わっています。
はい、
先日も仕事で京都の歌でおなじみの三千院周辺へ行きました。
京都お茶ですね、はい、大原三千院、
そうですね、はい、はい、車で市原方面から、
はい、
あ、なんか懐かしいな、市原
ほんまですね、
市原方面から行こうと思い三千院のある大原へ向かいました。
はい、
木船、
はい、木船かな、
まあ、言い方いろいろあるんで、ね、まあ、だから今2回言ったんですけど、はいはい、まあ、僕は木船ですけどね、
はいはい、
木船や鞍馬山の近くや三千院周辺では少しですが紅葉が進んでいました。
今年なんか遅いとか言ってますね。
ああ、そうなんですか、うん、今年も紅葉が進むにつれ運転手としての私の出番が増えます。
あ、まあ、奥さん方のね、はい、
今年は暖冬と聞いているので紅葉なんて来なければいいとひねた思いでいます
はい、はい、
わざわざ京都の紅葉へ行かなくても、
はい、
そうやんか、奈良があるやん、
吉野家、
なんで奈良の人が京都行くんですか。僕ちょっとこれいつも不思議やったんですよ。
まあね、それはいろいろあるんです
よ。奈良は広いよ、はいはい、本当に、
はいはい、やっぱり府県境越えんとね、旅行にならんのでしょ。
そうですね、
ならんです、
奈良ですね、はいはい、京都の紅葉へ行かなくても徒歩圏内に桜井市の紅葉の名所である、
はい、
まあ、もみじの名所である談山神社があるのだから、
はい、あります。
たまにはダイエットを兼ねて女性たちだけで紅葉もみじを見に行っていただきたいと思います。
ね、あの道をちょっと歩いてもらいたいですね。
そうですね、はい、さて、
お、
先般より気にしていただいております我が家の外壁に車で衝突した近所の、元ね、
はい、
元っていうか、まあ、近所の奥様の続報です。
はいはい、
どうもアメリカへ嫁に行った娘からも事故についてのお話があった様子でその結果と経緯を聞かせていただきました。
あ、そうですか、はい、
結論から申しますと、
はい、
再度もう車には乗らないと決心されたようです。娘さんの話からはアメリカならもっとシビアな対応を迫られていただろう。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、そして日本のように近所だからといって頭ポリポリでは済まないだろうと言われた様子でした。
もっと厳しい、はい、
まあ、こんなごっついやつが来て怒られたりするんでしょうね、多分、まあ、
でしょうね、
タトゥーいっぱい入ったようなやつが来て、いや、アメリカの、ね、警官そんな人多いイメージですから、はい、そして娘さんからとどめを打たれたようです私としてはいただけるお土産は少なくなるなと思いますが、
あ、そうか、
今回の事故は大きな事故の予兆と想像できますので、はいはい、妥当な判断に至り安心しております。
僕もそれに近いようなこと言わせてもらいました
ね、前にもね、
はい、
これね、ちょっと僕最近ね、ちょっとタカさんのお便りから外れますけど、
はい、
YouTube で、
うんうん、
まあ、高齢者ドライバーによるなんかあれじゃないですか、アクセルとブレーキの踏み間違いみたいなやつでね、で、まあ、今ってオンボードカメラっていうかドライブレコーダーがあるんで、
うん、
結構そういう瞬間の映像とかが要は世の中に出やすくなってるんですよね。
そうですか、う
ん、でそれで、まあ、とある方が運転されてる、その高齢者の方が運転されてる車の急発進の様子が YouTube に出てた。もうすごいですね。
あ、そんなもんか。
もうなんつうんかな、なんでって思う、もう怖くて怖くて
飛び出すような感じ。
いや、もうなんかね、それはね、ちょっと記憶は曖昧なんですが、一回バックして、なんかぶつかったんやったかな、でそれで今度前にビャー行って、
あ、もう動転したんですね。
もうすごいですよ。でも人もおるのに、まあそれは、まあそういうところで出る映像ですから、人身事故はあれ実際だ、それこそ人引いてとかも普通にあると思うんですけど、そういう映像多分出せないんで、それは間一発、まあ、人には当たってる、いや止まったんじゃないですよ、人には当たってないですよ、けど物にはもう当たりまくりで、だからこんなん、それは運転したらあかんやろって、こんな人が。
それはもうね、もう本人の責任も当然ながら。
それとね、僕がやっぱり思うのは、自動車会社の責任ですね。 これはまあ声高に言いたいです、うん、別にどこのメーカーがどうとは言わないですけど、やっぱ自動車メーカーの怠慢ですね。いやそう思うでしょ、うん、そのなんか今ああ言ってるけど、そんな別に忖度せんでいいですよ、う
ん、いやそんな
ことしません。完全にこれは自動車会社の責任ですね、うんうん、このも事故が起こるのは。だから今なんかね、モーターショー名前改めなんかモビリティショーとかどっかでやってますやん。いやそんなんすんねやったらこの問題もっと取り上げろよと思いますけど、うんうん、ちょっと舐めてますよね、うん、ユーザーを、うん、国民を、うん、思いませんこれ。どう何考えとんねんと思いますけどね。 で僕は何が言いたいかというと、その、はい、急にアクセルを踏んだら車が出ないようにするとかそういうこと言ってるんですよ。それぐらい簡単にできるやろと、うん、メーカーやったら、うん、なんでせえへんねんと思いますけどね。はい、まあ、そんな怒りは言ってもしゃあないんで、タカさんのお便りに戻りたいと思います、はい、
戻りましょう、
はい。さて先週突然に伝えられた谷村新司さんの訃報、
うん、
あ、ね、亡くなりましたね。私にとっての谷村新司さんは特別な存在でした。
そうでしたか、はい。
楽曲もさることながらラジオのパーソナリティとしても親しんできました、
はい。
たまたまですが母が亡くなった後に、交際、はい、5歳か、
あ5歳、
あの、まあ、あとの奥さんってことかな、
はいはい、2番目の奥さんってことかな、
はい、5歳に来た女性の連れ子、
はい、
つまり私の兄が谷村さんの友達で、アリス時代になっても友達関係にあったので、
はい、
電話したるわと谷村さんの実家に電話すると、
はい、
たまたま在宅であった谷村さんが電話に出て、お話しさせていただいたことは今でも忘れることができません。
そんな関係やったんですね。
そしてその日谷村さんから、うん、今から家においでよ、サインとかアリスのタオルとかレコードあげるから取りにおいでよ、
うんうん、
訃報をお聞きしてそんな出来事を思い出しました。
そうですか。
今回は私しか知らないかもしれない谷村さんについて短くですがお話しします。
お聞きたいですね。
これ谷村さんファンは絶対聞かなかったやつですね。
そうですね、はい
はい。谷村さんの歌は誰もが経験したであろうシーンを描いた曲が多く、
うんうんうん、
人々を回想に誘う力を持っています。
あ、なるほど、
うん、それだけに心に響く歌になっているのだと思います。
はい。
谷村さんは河内長野市生まれ、
はい、
大阪の方、
ね、そうやったんですよね、はいはい、
生まれですが、
はい、
大阪市東住吉区の桑津町でお育ちになっています。
生まれは河内長野で、はい、育てられたのは桑津ということ
ですね、はい。まあ、大阪市内ですね、
市内ですね、はい。
最寄りの駅で申しますと JR 美少園駅、
あ、
この前横通りましたね。
通りましたね。
あの坂行くときね。
僕大好きな駅ですわ。
美少、
何回も行きました。
はい。まあ、ふみおくんのね、こう、ふみっていう字が、美しいふみおみたいな感じで入ってるんで、まあ、それは関係ないか。はい。JR 美少園駅と、近鉄北田辺駅です。つまり私たちの立ち飲み屋のあった北田辺から寺田町界隈が谷村さんの育った町になります。
あ、なるほど、はい。
この町は大正時代小都大阪の中心部の船場や北浜で働く人々の郊外型住宅として整備されました。
そうか。
今でも大正時代の洋館風の住宅も残り、
はい、
人が暮らす現役の住宅として残っています、
はい。
また町にはパリのように放射線状に伸びる道も残り、
はいはい、
当時のままにおしゃれな町の面影を残しております、
ね、うんうん。
さらに私が小学校の時によく行っていたトミーというレコード店でよく谷村さんの姿を拝見しておりました。
なんとな、
はい。お母さんとお姉さんは共に長唄の芸人さんとお聞きしています。
なんとな、師匠してはったんですよね、は
い。あ、そういうことなんですかね。
はい、多分そうやと思いますね。
長唄って何ですか。
長唄って難しいですね。なかなか説、まあまあまあ日本の伝統的な芸能の一つですわ、はい。
谷村さんのお家の前を通るとよく長唄が聞こえていました。
三味線の音かなかったんでしょうね。
うん。谷村さんの歌うスキルはどうもこのお母さんやお姉さんから受け継いだものと想像できます。
ああ、それはまあ当然でしょうね。うん。
そしてあの優しげな語り口調もお母さんとお姉さんに育てられたことからだと思います。
なるほど。
さらに近鉄針中野駅前の駒川商店街にあった楽器屋さんで、
はい、
谷村さんと店主がギターを弾く姿を今でも思い出します。
そうですか。
そして隣町の 桑名正宏さんとの2人の桑名正宏さんと2人の時もありました、は
いはい、なるほど。
大阪でもこの地域は先の戦争で空襲からの被害もなく、
はい、
昔の町がそのまま残っています、
はい、
そして伝統文化も昔のままで、
はい、
芸術、文化、音楽、建築において優れた人物を輩出しております、
うんうんはいはい、
音楽の世界では谷村さんや、そこからのアリス、
はい、
そして桑名正宏さんと妹の桑名春子さん、
う
ん、
あーはは、
また遊歌団、
遊歌団、
はい、もうこの町で育っています、
はい、あ、そうでしたか、はい、
町には今も、建築家安藤忠雄さんの初期の作品である、
うん、
個人住宅が残り、今も建築家の卵たちがこの町を訪れています。
そうですか、
はい、こうして美少園や北田辺を中心にした町の素地が谷村さんの歌につながっているようです。
あの辺にあるんですね、
うん、みたいですね。そう、谷村新司さんファンの人はちょっと行ってみてもいいかもしれないです。まあ行ってはるか、もう行ってはるな多分な。
いや、
それは全員がね行ってるわけじゃないと思うけど、まあね、ほんまのコアのファンの人は行ってるかもしれないですね。
それはもうね、はい、まあ、ここまでの濃い話はやっぱり知らんと思います
よ。そうですね、
コアの人も。
谷村新司さん、うん、去年74歳、
若いかったね、
はい、うん、私たちに素晴らしい曲という財産を残してくださり感謝申し上げます、う
ん、なるほど。
そしてご冥福をお祈りいたします。
はい、
それではここでお話を終わります。皆様次回までお元気にお過ごしください。
あ、
もうですね、最近あれですよね、この年代の人よう亡くなってますね。有名人の方、まあ、有名人が著名人の方で、うん、やっぱりそういう時代なんですか ね、
うちのよっちゃんが同級生ですね。
ああ、なるほどね。やっぱりちょっとなんかしんどなる時期なのかもしれないです ね、まあ、ですね、74歳っていうのは、うんうん、
これ超えるとまたね、
はいはい、
安定するんでしょうけども、この辺でやっぱり一区切りでしょうね、人生の。
そうですね、はい、今日はなかなか
谷村さんとは一緒にようね、放送やったこともありますし、
あの
放送局でようあったりね、してますけどね。
なるほどね。僕はそんなに、
まあね、
知らないですね。まあね、まあ、まあ、もともとちょっと芸能に疎いところがあるんですけど、
まあ、僕も疎かったからですけどね、はい、まあ、あのパーソナリティとしてようね、
うんうん、
夜中にようあのトイレで会いました、お前ちょっと、は
い、トイレね、よう会いますね、
よう会いますね、はい、西川さんにも会ったり、いろんな方にトイレで横でタッチションしてる時にね、
なるほどね、
おおと思ったらあの顔があったりして、
あ、
まあ、そういうとこですよね。僕自身はあんまりこの業界も入りたなかったし、
うん、
芸能界のことはまあ避けてましたけども。
そうですね、
はい、
はい、まあ、というわけで今回は、まあ、その
ね、秘話です。
秘話、谷村新司さんの秘話ということで、
はい、新聞記者が飛んでくるような話ですね。
ちょっと新聞記者の方タカさんとつなげますんで、
ま
あ、つなげますって
誰も聞い
てお前が言うな、ね、
新聞記者
は誰か聞いてくださいね。JOBB、
ね、
よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ジョリー・ウィリマンタカさんでした。またあの、はい、あれですね、紅葉もみじの季節やってきましたから、
はい、
安全運転 で、
そうです、ね、
どうかよろしくお願いします。あと、あの奈良にいいとこいっぱいありますん で、
そうです。
京都はもう来なくていいです。
はい、
はい、奈良は奈良です。
奈良のいいとこといえば、はい、機械時計はね。
ああ、ジュリー上島、ということで。
これももう世界に泣くしかないとこでしょ。
そうですね。
機械時計の、まあ、本当にマニアの方がいっぺん訪ねるべきだと、はい、思います。そう
です
ね、
あの、ホームページもありますんで、はい、ぜひジュリー上島で検索。あと奈良はええとこなんで、よろしくお願いします。はいはい、なんでこんな俺ら奈良推しやねんな。
五世柿、五所柿も美味しいですよ。五世の五世柿です、ね。
はい。ありがとうございます。あと柿の外しも美味しいですしね、い
ろ
いろ平城京跡もありますし、あ、まあ、古墳もいっぱいありますしね、あとお茶屋さんとか、もういろんなもんがあります。
奈良を歩いてるようなね、うん、ラジオウォークで歩いてるような気分になってまいりました。
で、文雄君もね、昔奈良テレビも出させてもらってましたしね。
もうね、
はい、
2、3年
あれ長かったよね。僕も何回かね、スタジオ行って、あの弁慶、スタジオ弁慶さんの人とね、いろいろなんかご飯食べたりしましたけど。
そうでしたね、
まあ、なんか懐かしいです。奈良やっぱいいですね。
まあやっぱり人の心の、
そうですね、日本の、まあ、
中心でしょ。
中心ですね、奈良っていう、はい、まほろばですから。
そうです、
よろしくお願いします。
はい、
次はですね、
はい、
あ、オフィス樋口さん、
はい、待ってました、
ありがとうございます。
個性の塊、
はい、
ちょっとうちの聴取者としては異色の方ですよね。
まあ異色、そうやな、うん、まあ異色な人多いけどね。
まあみんな異色ですけども、はい、特にこの方はね、はい、本当に貫いてありますもんね、はい、
本題に入る前に、先週の放送で、
はい、
京都コレクションの続きの写真と動画を送るのを忘れていました。というわけで、まあ、今回それを送ってくれたということだと思います。
はいはい、
2023年8月の 6日、
はい、
これまた暑い日ですね、
はい、
さっきのあのね、あの記者がこう横断するのも確か、ね、8月でしたけどね、
11日でしたかね、
はい、
かね、
暑い日でしたね、はいはい、今度は京都ですね、はい、大阪ではなく京都です、はいはい、ロームシアター京都で京都コレクションがありました。
なんと、
前回の京都コレクションの続きです、は
い、京都コレクション言うても、
はい、
ね、カメラのコレクションでもないし、
あ、違います、ね、
全然違うんですよ。
これはあの着物でしたね、ですね、まあ、
ファッションショーみたいなもんな、
そうですね、あ、まあ、事前にあの映像を見させていただきましたんで、
すごかったですね、
はい、すごかったです、
この映像の
すごい、あの、まあ、着物また後で言いますけど、すごい着物でした、
映像の作り方もすごいですね、
は
い、
まずミスワールドジャパン京都大会ファイナリストのステージです。
あ、そうでした
か。これ写真があるんでちょっと見させていただきたいと思います。ちょっとこれ写真小さいんですけど、
おお、
こんなんですね。
この方やったんですか。
はい、これまあファイナリストなんで多分この中から
何人かが、
何
人か
ちゃう、まあまあ一人なんかな。
あ、まあそれでもここまでね、
うん、
セレクトされはるんですから、
うん、
大概綺麗な方というの
か。そうですね。もういろんな
着物 も、 すごいです、
ね、もうデザインの着物があって。
京都ですね、この辺りは。
はい。僕らも、あんまりここも疎いんですけど。
ああ、そうそうそう。
はい。
凄さは、なんとなく、こんな小さい写真やけど分かりますね。
そうですね。まあ、4名の方が、どうもファイナリストに選ばれたそうで、はい、まあ、ここから、またね、上位何位とかあるかもしれないですね。
あ、そうかもしれませんね。この世界も僕、疎いところであんまり話もできませんけど。
次に、女子中高生のステージです。
おお。
そんなんもあるんですね。じゃあ、これもちょっと見てみましょうか。
まあね、この辺から始まりますからね、確かにね。はい、ああ、かわいいね。
あ、
いや、これはすごい、照明もしっかりしてるし、
ね、なんかこれすごい本格的なステージなんですね。
バッグの色も、ね、うん、合わせて着物に、
はい、まあ、着物も本当いろんな、
あ、すごいですね、まあ、
着物というかこれ振袖っていうんかな、こういうの、
そうかもわからんね、それの名前も分かってんね、
ね、緑とか青とか
帯もすごいですね、
はい、
おお、これはビューティフル、
古い表現しよるな、ほんまに。
俺はそうや、古いよ、俺は。
何時代やね、ほんまに。
縄文時代や。
縄文時代か。はい。まあまあ、いろんな方の写真を樋口さんが、うん、まあ、撮ってはります。樋
口さんも撮られたんですね。
これ、だから、だいぶ遠いとこから望遠でこう狙ってるんで。
なかなかここすごいですよ。
はい。
射角もいいですよね。
はい。まあまあ、ほんとこんないろんなね、あの、振り袖があんねんなと。
はい。まあ、
はい、
未知の世界をね、いつも樋口さん連れてくれはりますけども。
はい。で、次に、
うん。
ビューティーグレイスステージです。
ほ
う、写真のみで動画はありません。
なるほど。
ということで、
はい、
これなんか京都ってこのグレイスって好きやな。
うん、かもしれんね。
なんかマンションとか、
うん、
スーパーとかでなんかグレイスとかなんか用ついとんねんけど、これどういう意味なんでしょうかね、グレイスって。
まあなんでしょうね、
誉れとかそういう意味ですかね。
優雅なという意味ちゃいますか。
あ、これですよ、うん、ビューティーグレイスステージ。
あ、そうですか。
ちょっとこれは着物とは違った感じで、ね、ドレスみたいな。あ、けど着物もいるんですね。
まあいろいろ
和傘さした
飾ってありますね。
はい。あ、刀、ちょっとなんか鬼滅の刃みたいなやつも、
ね、忍者みたいなスタイルもちょっとありましたね。
じゃあこれどっちかというと侍系ちゃうか。
侍系か、そうか。うん、おお、あった。お
い、ね、剣道みたいな。
やってますね。はい、振り回してますね。
ちゃんとこの居合みたいなやつも、居合っていうのかなこれ。
まあ、まあ、在日外国人、在日ちゃうわ、インバウンドの人が喜びそうな仕様ですね。はい。はい、
まあまあそんな、
わかりました
。ちょっと和と洋の入ったような。
はい、まあ、いろいろサービスですね、これ。
そうですね。はい。はい、次に、七夜。っていうのがこれ着物レンタル屋さんらしいんですけど、七夜とザ・ミスのステージです。
これもわからん。
はい。で、これね、樋口さんすみません、これあのダウンロード期間過ぎてたんで見れませんでした。
あ、そうかそうか。
はい。
ごめんなさい、ね。
はい。次に京都着物 PR 大使のステージです。こちらも見れなかったです。
ありがとうございます、はい。
はい。最後に京都デザイン専門学校のステージ。
あ、
はい。まあ、これもごめんなさい、ちょっと写真見れなかった。
はい。
今回の京都コレクションネタは以上です。
なるほど。
まだまだ写真と動画があるので残りは次回の放送までを送りますと。
あ、そうですか。
いうことでちょっとせっかくね、はい、あのいただいたんですけど、はい、まあ、3つぐらいちょっとダウンロードできなかった、
は
い、で、まあ、あの映像はですね皆さん、はい、島風鉄道チャンネルで見れますんで、
はい、
島風鉄道チャンネル YouTube チャンネルなんですけど
す、ね、
京都コレクション、
はい、
ボリューム6とか、
なんと、
7と、ボリューム6の、3と4と、
はい、
5と6ですね、はい、今回紹介してくださったものはそちらになりますので、は
い、
ま
あ、いっぺん皆さんもびっくりしてください。
ですね、でよかったらあの高評価とかね、
そうですよ、
まあ、コメントとか
お願いします。
できたらチャンネル登録もぜひしてあげてほしいなと思います。樋口さん頑張っております。
はい、ありがとうございました。
はい、次回も楽しみにしてます。
また未知の世界へ案内してください。
はい、次はですね、
はい、
あ、そうや、松井くんから来てんね。
そうですよ、
ちょっとこれを紹介させてもらいましょう
か。あ、ね、ぜひとも、はい、お願いします。あ、
なんか今回はこれ何ですか、これ、
はい、まあ、そんなに何キロもないね。
はい、
はい、
おお、すごいすごい。え、これ何、これ、え、これカタログ、
カタログあり、ま、松井さん何という分ではない、いろいろもうね、あの、
あ、大谷翔平
で成功者
はなんか彼をこうモデルにしてるんですかね。
応援してるんですかね、
はい、はあ、まあ、成功の
これ機械時計ですね、これは。
そうですね、
電池はないですね、
こうオートマチックって書いてますんで、自動巻き
ですわ、
はい、まあ、そんな、カタログ、
はいはい、
あとは、セブン銀行のボノロ
これはもう
これ久しぶりですね、これボノロ、ね、久しぶり見ました。はい、はい、あとはこれなんだ、これ、アンなんでこんな俺に送って
分からんな、
うん、アン
アンアンアンって雑誌じゃないですか、これ、
はい、うん、なんでこれ僕にこれ送ったんでしょうか、ね、まあ、あ、料理が入ってるからかな、
まあ、そうかも、
はい、アンアン、
まあ、こんな世界も知っとけということでしょ
う。そうですね、はい、はい、アンアン、そして広報松原、う
ん、まあ、松井君の住所ですね、
はい、あとは、スポーツグラフィックナンバー、
ああ、なるほど、
那須川天心っていう、まあ、そうですね、格闘
家、格闘技の方ですかね、
はい、まあ、はい、今ボクサーやってますけど、
はいはいはい
はい、あ、これプロレスですよ、
ああ、そうですか、これはそれ分かりますね、はい、送ってくれた
り、他に、広報羽曳の、
これも松井さんの住んであ
ると、これですよ、
そうですね、
みんなの男子、
はい、
男子連、
男子連ね、
はい、男子連の、
まあ、一生懸命ね、その道 PR して
はります、松井さん、はい、お酒で悩み苦しむ人へかがり火、
はい
はい、第76回松村男子学校、
あ、こんなんがあるんか、
これ高知県、
高知県ですか、
はい、
高知もなんかイゴッソ言いますからね、はい、なんか酒のイメージがもうもっとしますもんね、
高知県のね、うん、モンベルアウトドアビレッジ、
あ、お前の言ってるとこちゃうのか
い、まあ、あの辺りですね、うん、元山体育館に、
うん、
まあ、いろいろ
あったんです、
ね、まあ、関係者の方集まったと、4年ぶり、
あ、
満面の笑み、固い握手ですね、
まあ、一生懸命やめようもて頑張ってあるんですね、
これもね、難しい問題ですよね、アルコールもね、
まあ、テレビ見ててもアルコールだらけやからね
NHK が推奨してますしね、
僕がもしもその、ね、はい、こういうアルコール中毒になってたとしたらね、
あ、もう、
もうこれやめられへんと思う、まあ、テレビ見たらもうそのうまそうなシーンがドクドク出てきてね、
そう、
あれはやっぱ考えなきゃいけませんね、
テレビだけじゃないですよ、 YouTube、
そうですか、
で今ってもうね、宗教もそうじゃないですか、
あ、なるほど、
でなんか阪神タイガース優勝したら酒を送るとか、
そうです、
ね、ね、どっか有名なとこからね、
大体僕あの
タイガースだけじゃないですけど、
プロ野球もあんなね酒かけたらあかんね、
あれダメですね、
あれはやめな
あかん、あれはやめなあかん、
まあ、はい、いろいろあって松井さんの主張を、まあ、
ね、そうですね、
もっぺん往復させて持ってるような感じがしました、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
思いも送ってくれました、はい、あ、持ってってくれはったんですね、
あり
がとうございます。
他はですね、
はい、
フェスティバルプラザ、
はい、毎度、
はい、からやってきまして、
はい、
水戸大阪中之島のランドマークショッピンググルメでにぎわうフェスティバルシティ、
はい、
10月の中之島はイベントが目白押し、
なんかものすごく面白そうですね、今
活気づいてますよ、
はい、
中之島丸ごとフェスティバルや、
はい、
生きた建築ミュージアムフェスティバル2023が開催されます、
はいはい、うん、
あ、ただイベントも終わってるやつもあるみたいなので、
あ
の、まあ、これちょっと終わってるかもしれないっていう体で聞いておいてほしいなと思います、
まあ、中之島活気づいてることは事実ですし、
そうですね、
また活性化しようと思って一生懸命になってやる、
はい、なってますね、
はい、
フェスティバルプラザでは10月28日から29日の2日間、
うん、
フェスティバルプラザワクワクハロウィンを開催します。
あ、ハロウィン、そうや、
そう、
この前大きなかぼちゃが売っとった、
あ、
19,800円、何キロあるか、 何人かが持ってないぐらいの大きなかぼちゃがデパートの入り口にボーンと置いてましたね、
まあ、ハロウィンってはかぼちゃじゃないですか、
はいはい、
でなんかあれ聞くところによると、もともとかぼちゃじゃなかったらしいですね、
あ、まあ、そんな話もありまし
たね、なんか株かなんかやったっていう話も聞いたりとかしましたけど、そんなハロウィンなんですけど、うん、小学生以下のお子様が当日お会計時に対象店舗にて合言葉を伝えると、 お菓子がもらえるほか、
はい、
ハロウィン縁日やドキドキ恐竜ハウス 鉄道おもちゃ広場やラジコンカーレースなどを開催します。
やっぱり鉄道入れとるな。鉄道はやっぱりみんな集客力なん
だね。 あの辺りで言ったらやっぱ、うん、あの中之島線とかね、京阪のね、
京阪電車、
ね、はい、まあ、頑張ってますけど、
ありましたねあれも、
はい、いずれもミッションクリアで記念品を進呈、また小学生以下のお子様を対象にフェスティバルプラザに隠されたキーワードを集めるワクワクキーワードラリーも実施。
あ、そんなもある。
正解するとお菓子がプレゼントされます。
はい、
1会計1000円以上のレシート提示でアトラクション1回無料ということでございます。
こんなん読むと中之島のあたりに住みとなりますね。
そうですね、
この中之島で歩いてますとね、上車をした人がね、
あ、
おって、やっぱり住民は増えてきてるね、大阪市内
に。マンションがね、
まあ、タワーマンもあるんかも、
ね、そうですね、
こんなとこに住んである人が多いんやなという感じはあります。
なんか敗訴な感じしますけどね。
うん、まあ行事が大変なのに突き寄ってたら大変ですね、
はい、そうですね、まあ、はい、皆さん
しかし住みたいところ
ですね。ぜひ中之島、はい、行ってほしいなと思います、はい、あのちょっとまた変わった、
そうですよ、
あのなんていうか、まあ、心の選択みたいな部分も多分あると思うので、うん、
別にお金使わんでも楽しめます
んでね。あ、そう、全然お金、あのカメラ持っていったら写真撮ったりとかね、そんなもできますから。
いい建築もあります。
そうですね、
大阪今建築いろいろやってますもんね、
はいはい、まあ、こんな感じでですね、あのポスターもできておりまして、
ハロウィンか、柿の赤色やねこれね。
あ、まあまあ、この場合はもしかしたらパンプキン、
あ、まあまあ、
はい、かぼちゃかもしれないですけど、
この色してますもんね、
はいはい、まあ、よかったら皆さんあのホームページなんかで確認してほしいなと、はい、
まあ、楽しみましょうね、
思います。
はい、
以上ですかね。
こんなもんですか。
はい。他ちょっと今一応か、あ、そうそう、あとね、
はい、
ね、えのこさんから、
えのこさん、毎度ありがとうございます。
あ、違う違う、えのこさんじゃないですね、芦屋市立美術博物館さんからいただいておりまして、はいはい、ちょっとこれ、まだ開けてないので、はいはい、開けさせてもらいます、ね、はいはい、プレスリリースおよびレセプション招待状送付、
あ、ありがとうございます、
ということ
ありがとうございます
でございます、はい、ね、10月28日土曜日からスタートいたします、
はい、
時代の回答、
あ、
そこ以前ちょっと以前ちょっとあの紹介させていただきましたけど、その展覧会が10月28日から、開催すると
お、いよいよ
いうことで、まあ、ぜひ来てくださいと、
はい、すみません、
いうことでございます。
呼んでくれはるのなかなかいけませんわ、は
い、でこれがいつあるんかな、そのレセプションというか、うんうん、ちょっとこれは分かんない、あ、多分まあ28日ぐらいにあるんですかね、
お、
はい、でまあ、このですね、芦屋市立美術博物館の時代の回答に、
はい、
まあ、参加されるアーティストの一人の野原まりえさん、
まりえさん、これがね、
という方が、まあ、まあ、まあ我々の仲間って勝手にしてますけど、まあ、
つながりが、
そうですね、一時ね、一時ちょっと一緒にさせていただいた、
う
ん、
僕らそう思
って
ますけど、
はい、うん、方なんで、はい、ぜひ、野原さんのファンの方もね、はい、気になる方はぜひ芦屋市立美術博物館、
すごいユニークな現代アーティストです、
行ってほしいなと思います。
はい、
はい、あ、で、オープニングイベントっていうのがですね、10月28日に開催されるということで、うん、まあ、講師の方、あ、野原まりえさんも来られるみたいですね。
そうですか、いっぺん会いたいね、久しぶりですもんね。
そうですね、28日土曜日ね、残念ながら文雄君も僕もちょっと予定埋まってるんですけど、もしこのラジオ聞いてある方で、
はい、
興味ある方は行ってみてもいいんじゃないかなということで、10月28日土曜日の14時から16時予定でアーティストによるギャラリートークが、開かれます、はい、今回の展覧会ね、あの一人の方じゃなくて、
はい、そうですね、
まあ、いろんなあのアーティストの方が、まあ、いろんなですね、展示をされると。
なんか大阪にやっぱり縁のある方でしょうね。
そうですね、
野原さんも生野区の出身の方でね。
あ、そうですね、
あの本当にいいとこですよね、
は
い、
まあ、文雄君の一応大学の後輩、
あ、それはあ、
まあ、同じ大学行ったっていうだけですけどね、まあ、
何のも関係もないです
けど、は
い、
まあ、まあ、一応関係はあるんですけどね。
あ、そうか、
はい、まあまあ、そんなですね、まあ、いつも新しいことに挑戦されている芦屋市立美術博物館さん、
はい、
今回もあのお知らせありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんもぜひ応援してあげてください。
そうです、みんなで盛り上げましょう。
今芦屋市ね、あの、まあ、若い市長さんになって、
そうですよ、
多分盛り上がってると思いますので。
26歳、日本で最年少の市長って書いてました ね、新聞見てますとね。
素晴らしい、
さすが芦屋です ね、
芦屋ですね、
やることがすっきりした、まあ、
奈良とやっぱ芦屋ですね、
はい、
日本はね、
今週は
推しがこれ、ね、まだ来週やったら変わっとったりしてね、
まあ、それはそうです、
お前何言うとんねんって言われますけど、
はい、いいんです、
はい、以上をもちまして、はい、リスナーさんからの お便り紹介終了。
ありがとうございました。